広報裏添え平成26年度8月号は本当の平和って何だろう。第14回まちづくりプラン賞受賞団体決定セカンドスクールなど20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。8月号の表紙は浦添ウィートクワチャです。声の広報8月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から平成26年6月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口113,753人、括弧マイナス7人閉じ、男55,605人、括弧マイナス11人閉じ、女58,148人、括弧プラス4人閉じ、世帯数46,487世帯、括弧プラス29閉じ。2から3ページ、本当の平和って何だろう。気づいてみよう、世界の状況と私のライフスタイル。4ページ、第14回浦添市まちづくりプラン賞、11団体受賞決定。5ページ、セカンドスクール。6から7ページ、中行く。8ページ、ハイサイこちら市長室。浦添仮面の、あんな話やこんな話。9ページ、マーリーの物語。テダコスタジオ。10ページから11ページ、ちむどんどん施設情報。12から15ページ、お知らせ、募集、特集コーナー。16から19ページ、お知らせ、募集。20ページ、美術館でワオ、ワクワクアート、かけるクラフト。本当の平和って何だろう。気づいてみよう。世界の状況と私のライフスタイル。講師、荒垣誠。沖縄キリスト教学院大学教授。マイクを持った写真があります。プロフィール、異文化コミュニケーション学研究科教授、那覇市出身、写真家、沖縄 NGO センター代表。研究分野は国際関係、国際協力、平和学など。活動地域はフィリピン、ネパール、アジアが中心。6月28日慰霊の日に合わせて、浦添市中央公民館で平成26年度浦添市平和講演会を開催しました。講師には沖縄キリスト教学院大学教授の荒垣誠氏を招き、戦争や紛争以外に平和を遠ざけている要因や世界の状況について参加者と一緒に考え、沖縄戦とは異なる視点から平和について考える機会となりました。6月の平和学習の思い出。6月は沖縄にとっては特別な月です。6月には慰霊の日があり、県内の小中学校では平和学習が行われます。その平和学習について荒垣講師は語りました。私の学生時代の平和学習は、辛い戦争の体験談を聞き、目を背けたくなるような写真を見せつけられて、だから二度と戦争を起こしてはいけない。平和な世界を作っていきましょうというものでした。しかし、そのような授業では、戦争がなぜ起こったのか、どうすれば戦争を防げるか、どういう過ちを犯したのか、肝心なところがわかりません。当時の私にとって、平和学習をしている時間が辛い時間でした。なぜなら今、この時にも、世界のどこかで戦争が起こり、どうにもならない現実があったからです。現在、日本では、戦争は起きていませんが、ニュースを見ていると、遠くの国で戦争、内戦、人質、テロが頻繁に起きています。果たしてこれで平和と言えるのでしょうか。平和を遠ざける者は諦めてしまう心。ワークショップでは参加者がグループに分かれて、平和じゃない者、平和を遠ざけている者について話し合いました。出された意見には、戦争、貧困、暴力、差別、薬物、いじめなどがあり、どれも人を嫌な気持ちにさせるもの、生命を脅かすものでした。ワークショップの写真が1点あります。 次に出された意見の中から、生きている間に亡くなる可能性があるものを参加者で考えましたが、ほとんど項目について生きている間にはなくすことができないという結論に至りました。この結論については、人は平和を遠ざけているものをなくしたい、なくせるという期待から行動します。ところが欲しても、行動しても手に入らない状態が続くと、考えてもしょうがないと無関心、無気力になってしまい、諦めにつながります。世界に平和を遠ざけるものがたくさんあります。しかし、平和を一番遠ざけているのは、おそらく戦争でも紛争ではありません。それは諦めてしまう心なのです。と、荒垣講師は言います。安全は変えるけど、安心は変えない。平和について考えていく中、荒垣講師は、開発途上国の富裕層の生活と貧困層の生活について紹介しました。ある富裕層の生活では、自分の身を守るために、家の周りを高い塀で囲ったり、警備員を雇ったりすることで安全を得ようとしていました。しかし、いくら安全な環境を整えても、安心することができません。一方、あるアジアのスラム街に住む貧困層の人々は、お金はないけれども、少ないご飯をみんなで分け合いながら、なぜか安心した顔つきで生活していたそうです。これについて荒垣講師は、奪い合えば足りないけれど、分け合えば少し多いという言葉で表現しました。安心がお金で買うことができず、人とのつながりから作り上げていくものなのです。アジアの子供たちのにこやかな写真が一点あります。幸せだと感じるときは一人じゃない。あなたが今まで一番幸せだと感じた場面は？荒垣講師のこの問いかけに参加者は子供が生まれたとき、小学生のとき、足の悪い祖母が忘れ物を学校に届けてくれたときと答えました。これに対し人が幸せだと感じるとき、人は一人ではなく、誰かが隣にいます。人とのつながりで人は幸せになり、人を幸せな気持ちにすることができるのです。と荒垣講師は述べ、それが安心へとつながっていくと強調しました。世界の状況。ワークショップの最後に参加者はある一本のビデオを鑑賞しました。ネパール人少女の人身売買に実の姉が関わっていたという残酷な内容でした。なぜ実の妹を売春のために売ることができるのか。女性は売ってもいいものという価値観がその兄にはあり、女性を商品として捉えるその価値観こそが平和を妨げる要因であると荒垣講師は指摘しました。このビデオを鑑賞した参加者からは、日本に近い国で安全と安心が脅かされている現状があることに心が痛かったとの声がありました。あなたが望む変化に、あなた自身がなりなさい。荒垣講師は講演の最後をこのように締めくくりました。Be the change you want to see in this world. あなたが望む変化に、あなた自身がなりなさい。マハトマ・ガンジーの言葉です。私たちは人とつながっているときに安心、幸せを実感します。地域の中で安心を作るには活動が必要です。同じ活動でもバラバラの行動には力がありません。一人の力は小さい。しかし、同じ思いを持っている人たちが一つになれば、力強い活動へとなるのです。フェアトレードで世界とつながる。講演会ではフェアトレード商品のコーヒーやチョコレートを紹介しました。フェアトレードとは、開発途上国と適正な価格で取引することにより、立場の弱い生産者や労働者の生活改善と自立を目指す貿易の仕組みを言います。私たち消費者が日頃から意識してフェアトレード商品を購入することが、貧困や差別、抑圧を解決する一つの手段となり、世界へとつながっていきます。フェアトレードの商品の写真が1点あります。平和関連事業紹介。広島、長崎原爆、沖縄戦パネル展。去る大戦において多くの尊い命を奪った原子爆弾と住民を巻き込んだ地上戦が展開された沖縄戦の実情を伝えるパネル展を開催します。会場では平和のメッセージを書くことができます。 平和を考える機会としてぜひお越しください。期間、8月4日月曜日から20日水曜日まで。場所、市役所1階。市民ロビー。問い合わせ、国際交流課。電話 876-1234。内線 2611。パネル展の写真が1点あります。地域の力でいい町作ろう。第14回浦添市まちづくりプラン賞11団体受賞決定。問い合わせ、チラ町推進課。電話 876-1234 内線4071 4072。6月28日第14回浦添市まちづくりプラン賞の公開審査が行われました。まちづくりプラン賞とは、市内の良好な街づくりに寄与する活動計画を募集し、その活動計画が優秀であると評価されたものには、市が助成するというものです。今年度は11団体からの応募があり、それぞれの地域の自然、文化を生かした街づくり活動計画を審査委員及び集まった参加者に発表しました。応募団体の発表者は、みんなが楽しめる地域にしたい。地域と学校をつなげたい。地域に住んでいるからこそわかる必要な計画を考えた。と地域への思いを熱く語りました。審査委員長の比嘉雄海氏は、大きな場で街づくりをすることはみんなの交流になり、それは街の有益な結果になる。と好評を述べました。受賞を機に誇りと愛着の持てる手だこの都市浦添の実現に向けて、今活動が始まります。審査結果は以下の通りです。まちづくりプランコース。地域のまちづくりを目的とした活動が助成対象。新規活動団体。浦添グリーンハイツ自治会。助成額18万4千円。ハイビスカス250本を植栽し、地域交流の場所づくりを目指す。活動場所、ふれあいガーデンの小湾川沿い、傾斜地。カーミージーの海で遊びたい。助成額17万6千円。市内小中学生を対象に観察会を開催し、カーミージーの海の生き物パンフレットを作成する。活動場所、カーミージーの海。株式会社クロトン建築士事務所。助成額4万1千円。清掃活動と浦添城址跡の見学会を実施し、活動を通じた地域交流を目指す。活動場所、浦添大公園歴史学習ゾーン。展望広場。コスモパレスアハチャヒルズ管理組合法人助成額17万円。県道153号線に面する共同住宅の花壇とアハチャ橋の緑化活動を実施する。活動場所、アハチャ三丁目。中西中学校助成額。11万7千円。大ゴマダラの幼虫の食草となる、蓬莱鏡の育成と地域への配布に取り組む。活動場所、中西中学校中庭。ユイバの会、ユイファーニー。助成額、15万1千円。仲間学童や土っ子クラブの子供たちと一緒に、花や作物の栽培活動を実施する。活動場所、浦添グスク児童センター周辺歩道。継続活動団体、ヤフソ通り会顔プロジェクト、助成額16万1千円。新たに10店舗に似顔絵看板を追加設置する。植栽スペースを利用した緑化活動も実施する。活動場所、ヤフソ通り。ミントまちづくり支援コース。主にハード整備を目的とした活動が助成対象。新規活動団体。ヤフソ自治会。助成額10万円。村が井戸の再建のための企画設計や緑化活動等の周辺整備を行う。活動場所、ヤフソ公民館。浦城小学校。地域連携推進会議助成額63万8千円。植栽ポットを設置するモニュメントを制作し、年間を通した花づくり活動を実施する。活動場所、浦城小学校。継続活動団体、遠山自治会。助成額56万1千円。 年末年始にイルミネーションを実施し、季節を楽しみながら地域住民が交流できる場所づくりに取り組む。活動場所、遠山省公園。仲間自治会ガジュマル会助成額70万1000円。草ティムイ、浦添グスクに、桜並木を作ろう計画の2年目。新たに55本の桜を植樹する。活動場所、浦添グスク遊歩道。写真が3点あります。写真説明。世代を超えた地域交流で街づくり。講師の説明があります。今回受賞した11団体の皆さん、表彰状を持ったスナップ写真です。各団体それぞれ趣向を凝らした計画を発表している写真です。セカンドスクール、子どもたちのにこやかな集合写真があります。心豊かでたくましい子に、浦添市では平成17年度から市内の小学5年生を対象に東村のツツジエコパークでセカンドスクールを実施しています。授業の一環として自然の恵まれた場所で一定期間宿泊し、普段の学校における教育活動では体験できない活動や学習を通して学校教育の目的をより効果的に達成しようというものです。今回は7月1日から3日にかけて実施された浦添小学校のセカンドスクールの活動とその様子をご紹介します。カヌー体験はどうでしたか？カヌーの操作が難しくて、カヌーの中に水が入ったり、ゆらゆら揺れたりして怖かったけど、みんなで一緒に乗れて楽しかったです。またみんなで乗りたいです。写真が1点あります。加藤大地くん。吉川大志くんの写真です。漁業体験はどうでしたか？船に乗ってみんなで魚を7匹も釣れて楽しかったです。カラフルな魚もたくさん釣れて、漁師さんに鱗の取り方まで習いました。これからキャンプ場に戻って、唐揚げにします。笑い。セカンドスクールで一番楽しかったことは、みんなでカレーを作った時が一番楽しかった。私は材料を切ったり、野菜や肉を炒めたりしました。だけど最終的にスープカレーになってしまいました。笑い。でもみんなで一緒になって作ったので、いつもより美味しかったです。また遊びに来たいです。楽しそうに笑顔で語るイハジリアさんの写真があります。教師の声。この自然の中で子どもたちは、お互いが協力すること、助け合うことを自分で学びます。私はこのセカンドスクールが子どもたちが夢や希望を持つきっかけになってくれればいいなと思っています。崎浜正彦副校長先生。活動の様子、写真3点あります。写真説明。もう少しでゴールだ。子どもたちがカヌーに乗っている写真です。魚の内臓がすごい。魚を前にしている子供たちです。みんなでこれから仲良く夕食作ります。皆さんのにこやかな集合写真です。
6ページ、7ページ、話題がいっぱい仲ゆくい。7月3日木曜、日常の思いを声に出して。第28回浦添市少年の主張大会が、浦添中学校で開催されました。熱弁を振るったのは各中学校代表者10人。審査の結果、妹の笑顔と共にという演題で発表した浦添中学校金城博美さんが最優秀賞を受賞。金城さんはダウン症の妹と暮らしの中で障害を持つ人を支えるのは当たり前のことと語りました。最優秀賞の金城博美さんと優秀賞2人を含めた代表者3人は9月5日金曜に開催される第28回沖縄県少年の主張那覇地区大会へと派遣されます。最優秀賞浦添中学校金城博美さん、優秀賞浦添中学校島袋武蔵さん、優秀賞、中西中学校、 津波ヨハネさん。7月1日火曜、第64回社会を明るくする運動。7月1日、第64回社会を明るくする運動、法務大臣メッセージ等伝達式が行われました。すべての国民が犯罪防止と罪を犯した人の更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない明るい社会を築いていこうと、毎年7月を強化月間として、社会を明るくする運動が全国的に実施されています。一部の人だけでなく、地域の力で犯罪や非行のない安全で安心な社会を築いていく必要があります。6月26日木曜、リコーダーで多くの人に感動を。市役所1階ロビーで宮城小学校リコーダー部の受賞報告会が行われました。宮城小学校リコーダー部は3月に開催された第35回全日本リコーダーコンテスト合奏の部で見事金賞を受賞し、五重奏部門では銀賞を受賞しました。部長の宮城優美さんは、明るく元気よく楽しくをモットーに、多くの人に感動を与えていけるよう頑張っていきたいです、と意気込みを語っていました。7月1日火曜、スーパーコミュニケーショナルスクールに2期生が入学。7月1日、平成26年度、浦添市スーパーコミュニケーショナルスクール第2期生の入学式が行われました。英語と中国語を集中的にマスターし、国際的コミュニケーション能力を高め、雇用につながる人材を育成することがスクールの目的です。新入生代表挨拶を務めた比嘉美奈希さんは、新しく出会った仲間と互いに努力し合いながら、楽しく学び、様々な分野で浦添市のために役立つ人材になりたい、と決意を語っていました。7月3日、浦添市女性団体連絡協議会新会長に前島恵子さん。7月3日、浦添市女性団体連絡協議会の新役員が市長を訪問しました。同協議会は、市内の各種女性団体が連絡を密にし、女性の地位向上及び豊かで明るい平和な男女共同参画社会づくりに寄与することを目的として活動を行っています。新会長の前島恵子さんは、会員の方々は皆熱意を持って活動している。地域交流促進のため、そして浦添の女性の人材育成に向けて、女性として何ができるかを考えていきたい、と、これからの活動に向けた抱負を語っていました。7月11日金曜、浦添手だこ祭りポスターデザイン感謝状贈呈式。7月11日第37回手だこ祭りポスターデザイン提供に対する感謝状贈呈式が行われました。今回応募総数8作品の中から、最優秀デザインの柄葉祐希さん、優秀デザインの佐久間浅野さん、川口みちるさんへ感謝状の贈呈が行われました。最優秀デザインの柄葉さんは、今回のデザインで特に力を入れたところは、手だこ祭りにちなんで太陽を入れたところと、みんなが楽しんでいる様子です、とにこやかに語りました。7月15日火曜、中学生5人、米国へ短期留学。7月15日、平成26年度、浦添市中学生海外短期留学生派遣事業決断式が行われました。この事業は、中学生を海外に派遣し、海外で学習をする機会を与えることによって、国際社会に適応する資質、能力のある人材の育成を図ることを目的としています。今回派遣される5人は、 約1ヶ月間の留学で、外国の文化、言語をしっかり勉強し、沖縄に戻ってきたら体験したことをみんなに伝えたいと、やる気に満ち溢れていました。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。8月の記憶。いよいよ8月、夏本番です。真っ黒に日焼けした子供たちの笑顔に、夏休みの宿題に追われた遠い少年時代を思い出します。かき氷にプール、花火に浴衣に、蚊取り線香、日焼け、エイサー、甲子園。そして、ビーチで眺めた海に沈む真っ赤な夕日、たくさんの懐かしい夏の風景が今でも目に浮かびます。そんな個人的な思い出とともに、私たち日本人にとって夏はあの戦争を振り返る季節でもあります。今から69年前の夏、この沖縄は戦場でした。この島を焼き尽くしたのは何も灼熱の太陽だけではなく、米軍との激しい戦闘の中で多くの命が失われていきました。あの夏、悲劇は沖縄だけではなく、この国全体を包み込み、8月6日に広島に、続いて9日には長崎にも原爆が投下されました。そして8月15日、我が国は敗戦を受け入れ、あの戦争は終わりを迎えたのでした。さて、6月23日、沖縄慰霊の日、今年も私は市長として、摩文仁を訪れ、戦没者慰霊祭に参加してきました。相変わらずの真夏日でクラクラするほどの暑さの中、セミの鳴き声を遠くで聞きながら、平和の誓いを新たにしたのでした。午後からは、浦添市内で行われた各自治会主催の慰霊祭に行きました。各地で平和への祈りが静かに捧げられています。そしてそこには、あの戦争を自ら体験したお年寄りの方々が数多く参列されていました。蘇る記憶に涙するおじいおばあの姿から、戦争を知らない私たち世代は何を受け継いでいけばよいのでしょうか。もうすぐお盆です。沖縄戦で亡くなられた多くの方も含めて、あの世からたくさんのご先祖様が帰ってきます。平和と戦争について、命のつながりについて、そしてこの島と私たちの未来について、家族や友人たちと語り合う、そんな8月になるといいですね。市主催の慰霊祭は、浦添城址公園にて、10月を予定しています。問い合わせ、秘書課、電話、876-1234、内線、2563。浦添仮面の、あんな話やこんな話。皆さん、夏休み、何をしますか?の巻。児童生徒の皆さん、夏休み、真っただ中ですね。今回は皆さんにちょっと役立つ情報を提供します。まずは、夏休み企画として恒例の、浦添グスク洋奴隷探検。浦添の王たちのお城として、220年も栄えた浦添グスクと、復元された浦添洋奴隷。身近な郷土の歴史と文化に触れてみませんか?8月17日日曜9時に出発します。申し込み締め切りは8月10日日曜まで。詳しくは、浦添歴史ガイド友の会、電話 874-9345 まで問い合わせください。続いては、産後苗作り体験をご紹介します。浦添市の牧港漁港内にある、沖田開発株式会社水産養殖研究センターでは、産後保全活動の一環として、産後について学べる環境学習会を行っています。学校や企業だけでなく、個人でも参加が可能です。また、熱帯魚など海洋生物も見ることができるので、すごく人気があるイベントになっています。事前予約が必要ですので、沖田開発株式会社総務部電話、878-3966まで問い合わせください。 その他、浦添には、三線体験や織物体験、紅型工房見学など、楽しい情報がまだまだたくさんあります。インターネットやスマートフォンで、浦添ナビを検索。グルメやスイーツ情報も満載です。では、皆さん、充実した夏休みになりますように。問い合わせ、浦添市観光協会商工産業課内、電話 876-1234、内線 3167、浦添ナビ。マーリーズコーナー、マーリーの物語、マリコクック。2012年8月から国際交流員として、浦添市役所国際交流課に配属される。米国インディアナ州出身。原文お訳マリコ・クック。夏の自然災害。沖縄で過ごしてきた夏の中で印象に残るのが湿気や日差し、そして台風。子供の頃、親戚に会いに何度も沖縄で夏休みを過ごしましたが、その度に台風に見舞われました。沖縄の夏は耐えきれないほど暑くなるので、停電の可能性を考えるととても恐ろしくなります。アメリカでは暖かくなるとハリケーンや竜巻が発生します。私の出身のインディアナ州は平地が多い中西部に位置しており、海岸から離れているのでハリケーンが来ることは滅多にありませんが、竜巻は毎年のように起こります。アメリカには竜巻街道と呼ばれる領域があることを知っていますか？ロッキー山脈とアパラチア山脈の間の地域を指しており、そこではメキシコ湾から北上する暖かく湿った空気とロッキー山脈や北部からの冷たく乾いた空気の衝突が起こります。その影響で大気の状態が不安定になり、竜巻が発生しやすくなるのです。その竜巻街道にはインディアナ州も含まれています。竜巻が発生する前には激しい雷雨が起こり、空の色も黄緑色に変わります。実際に竜巻を見たことはありませんが、私の住んでいた地域で竜巻注意報や警報が発令されたことは何度もあります。アメリカには地下室を持つ家が多くあり、竜巻が近くに来た場合は必ず地下室に避難します。私も避難した経験が何度もありますが、毎回竜巻の衝撃は免れたので本当に幸運でした。しかし、皆がそんなに幸運であるとは限りません。竜巻で家を失う方や命を落とす方もいるので非常に怖い気象現象です。これから沖縄は台風が多くなる季節に入りますが、皆さんしっかり台風に備えてくださいね。油断は禁物ですよ。10ページ、11ページ、ちむどんどん施設情報。浦添消防本部、電話 875-0105。救急砲講習会、物よりも確かな備え救急砲。愛する命を守りたい。内容、成人に行う心肺蘇生法、AED 含む、止血法、異物除去法。日時、8月16日土曜、13時より16時。場所、市消防本部2階講堂。定員30人、市内在住、在勤の方優先にします。受付期間、8月15日金曜まで、9時より17時、土日祝日除く。保健相談センター、電話 875-2100。ベビースクール、離乳食教室。内容、離乳食についての講習、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、9月12日金曜。13時30分より16時、受付13時から。対象、市内在住で5ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、8月12日火曜より9月9日火曜。その他、 ゆっくり講話を聞いていただくためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めしています。乳幼児歯科教室のお知らせ、親子でハッピー講座。お口の発達と虫歯予防、内容。生えたばかりの乳歯は永久歯に比べて柔らかく虫歯になりやすい歯です。また、2歳頃には将来虫歯になりやすい体質かどうかが決まると言われています。お口の中の成長を考えた離乳食の進め方と歯磨きなどのお口のケア方法について、歯医者さん、栄養士がお話しします。日時、9月4日木曜、13時より15時。場所、市保健相談センター。対象、妊婦、0歳より3歳頃までのお子様とご家族、興味のある方。その他、講師は、矢賀智彦歯科医師、矢賀デンタルクリニックです。お子様も一緒に参加できますが、一時預かりは行っておりません。詳しくは、市ホームページをご覧ください。平成26年度、子育て期骨測定会を開催。内容、骨に関する健康講話、超音波計測器を使った骨測定及び結果説明、対象、市内在住の子育て中の方、または下記施設利用中の方、その他、駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。また、市ホームページもご確認ください。子育て支援センター、9月2日火曜、10時より11時15分。場所、ホルトの家、電話、979-9889。11月20日木曜、13時より14時30分、柿の実広場、電話、878-2171。集いの広場、8月20日水曜、10時より12時30分、リーブルドンフォンカフェ、電話 879-1188。 10月22日水曜、10時より11時30分、ニコニコ、電話 080-1531-9183。 11月10日月曜、10時より11時30分、33、電話 080-1531-9184。 11月17日月曜、10時より11時30分、II、電話 090-9586-8809。 予約など詳細は各施設へ直接問い合わせください。健康シリーズ、保健指導を受けてメタボ改善。メタボの呼び名で定着してきたメタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満をベースに高血圧、高血糖、脂質代謝異常が引き起こされる状態で、それぞれが重複した場合は動脈硬化が進みやすく、心筋梗塞や脳梗塞を起こす危険性が高まります。浦添市はメタボ該当者とその予備群の割合が全国平均より高く、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病の予防に向けて特定健診と保健指導を実施しています。平成23年度に特定健診を受診し、メタボ該当者またはその予備群と判定されて保健指導を受けた方の約5人に1人は、翌年の検診結果でメタボ改善が見られました。最近お腹周りが太った気がする、痩せたいが何をしていいのかわからないという方、ぜひ保健指導を受けてみませんか。保健師などの専門スタッフがお待ちしています。問い合わせ、健康づくり課、健康対策係、電話 875-2100。浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日、毎週月曜日。平成26年度第1期常設展、 素敵なお宝ありがとう。漆器がつなぐ縁。ギャラリートーク。日時8月9日土曜。費用一般150円。大学生100円。高校生以下無料。平成26年度第2期常設展。漆で発見、あ、い、う、え、お。期間8月21日木曜より。費用一般150円。大学生100円。高校生以下無料。常設展臨時閉室。期間8月19日火曜より20日水曜。常設展示会のため。美術館連続講座アート。子供。絵本とアート。日時8月17日日曜14時より。場所、美術館講堂、費用、無料、その他、講師、長尾則彦氏、染め織作家、浦添市立図書館、電話、876-4946、休館日、毎週月曜日、お話の部屋、テーマ、夏を楽しもう、内容、語り聞かせや絵本の読み聞かせ、お話の木の会、日時8月9日土曜、15時30分より16時、場所、語りの部屋、対象4歳以上。空飛ぶ絨毯お話会、アメリカの図書館司書によるスペシャルお話会、テーマ、怖いお話、夏のお話、内容、英語の絵本の読み聞かせ、日時、8月17日日曜、15時30分より16時、場所、語りの部屋。懐かしの映画会、テーマ、社員、日時8月16日土曜、10時より12時、場所、2階視聴覚室。その他、英語音声、日本語字幕。アメリカ映画上映会、テーマ、ハイスクールミュージカル、日時、8月16日土曜、14時より16時、場所、2階視聴覚室、その他、英語音声、日本語字幕。アメリカ留学説明会、内容、在沖米国総領事館、職員による説明、日時、8月20日水曜、15時30分より16時30分、場所、語りの部屋。対象、アメリカの大学留学に関心のある方。英語のお話し会。内容、市国際交流員、クック・マリコ氏による絵本の読み聞かせ。日時、9月2日火曜、16時より16時30分。場所、語りの部屋。浦添市立中央公民館、電話、879-5503。各種講座募集。申し込み方法。電話窓口にて、8月4日月曜より11日月曜。受付先着順。地元学、教職員向け。内容、浦添城跡、ヨードレ、仲間のウガンジュ軍等を中心に、子どもたちに浦添の歴史、文化をどう伝えるかを学ぶ。日時、8月15日金曜、10時より12時、場所、ヨードレ館駐車場、集合場所。対象、市内在勤の教職員、費用無料、定員20人。星空教室2、内容、大型天体望遠鏡で夏の星座を中心に火星、土星、月面について観測する。日時8月16日土曜、19時30分より21時30分。場所、サンシルク駐車場。集合場所。対象、市内在学、在住の親子。費用、無料。定員、親子15組。夏休み企画、科学教室。内容、親子で科学技術について学ぼう。丸1、静電気モーター作り。丸2、微長短電池作り。 日時、8月21日木曜、22日金曜、10時より12時。場所、文館。対象、市内在学在住の小中学生親子。2日間参加可能な方。費用、300円、材料費。定員、親子20組。パソコン講座、内容、ワードを使ってチラシ、広報誌の作成。期間、9月12日金曜より11月7日金曜、10月10日除く。毎週金曜日11時より13時、全8回。場所、パソコン室。対象、市内在住在勤の方。費用、無料。定員15人。知って納得、相続税、贈与税の話。内容、シニア層を対象に専門家から相続税、贈与税について学ぶ。日時、9月12日金曜、17日水曜、26日金曜、15時より17時。場所、第二研修室。対象、市内在住在勤の方。費用、無料。定員、20人。浦添市リサイクルプラザ、電話、ファックス、とも、861-3196、休館日、毎週月曜日。着物のリフォーム、二部式着物作り、日時、8月14日木曜、19日火曜、12時より16時。費用100円、保険代含む。定員10人。必要、着物、ミシン、裁縫セット、その他、講師、万奈苗子氏、柿渋を使って一貫張り、日時、8月22日金曜、10時より12時、29日金曜、11時より12時、費用、750円、保険代含む。定員10人、必要、お手拭き、帯のリフォーム、バッグ作り、日時、8月23日土曜、12時より16時、費用、500円、保険代含む、定員10人、必要、帯、ミシン、裁縫セット、その他、講師、比嘉克代氏、段ボールコンポストで生ゴミ堆肥を作ろう。日時、8月24日日曜、10時より12時。費用50円、資料代、定員10人。必要、筆記用具。講座の受付は8月7日木曜、9時より。児童センター、開館日、月曜日より土曜日。開館時間、午前10時より午後6時。夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047。内間児童センター、876-1502。西原児童センター、878-1766。京塚児童センター、876-4100。宮城ヶ原児童センター、876-1895。町なと児童センター、873-1898。浦白子児童センター、878-6815。森の子児童センター、874-7610。浦添ぐすく児童センター、874-0417。宮城子児童センター 870-0227 前田湯伏が丘児童センター電話 871-1558 行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか直接お問い合わせください。以上、6ページより11ページを 音訳ボランティアサークルつわぶきの安田のり子でお届けいたしました。
関係機関お知らせ。アルゼンチンからのお便り。沖縄での研修を終えて帰国した研修生からお便りが届きました。平成25年度南米移住者指定研修生受け入れ事業問い合わせ国際交流課内線2611。皆さんお久しぶりです。昨年度のアルゼンチン研究生の又吉パトルシアです。早いものでアルゼンチンに帰ってからもう半年が経ちました。今回はアルゼンチンでの浦添市民館の様子をご紹介します。アルゼンチン浦添市民館。皆さんはアルゼンチンに浦添市民会があることをご存知ですか？アルゼンチン浦添市民会は浦添からアルゼンチンに移住した人やその子どもたちで構成され、沖縄の文化や伝統などを受け継いだ活動をしています。現在約80人のメンバーがいますが、沖縄で生まれた一世は高齢化などにより少なくなっています。浦添からアルゼンチンへの移民は1931年から始まりました。海を渡った一世の多くはクリーニング店や花栽培の仕事に励んでいましたが、自分の子供たちに教育を受けさせ、3世4世の方は専門職で活躍する人が多いです。沖縄の文化を伝えました。沖縄での研修を終えてアルゼンチンに帰国してから浦添市民会で研修成果を披露しました。披露会では私が沖縄で学んできた琉球舞踊などを発表し、以前の帰国研修生と一緒に三線も弾きました。沖縄について発表することで皆さんに喜んでもらうことができました。日本語練習会を始めます。私たち浦添市民会の若手メンバーはみんなで話し合って日本語会話講習会を始めることに決めました。これから沖縄での研修を希望する人たちと帰国研究生で月に2回日本語会話の練習をします。私のような研修生が中心になって沖縄の様子を日本語で教える練習会です。沖縄で学んだことをこれからも浦添市民会やアルゼンチンで伝えていきたいと思います。又吉パトリシア。浦添市国際交流協会。浦添市国際交流協会では地域の国際化を推進するために語学講座や国際交流事業、世界の料理講座などを開催しています。皆さんの参加をお待ちしています。開催事業キッズ英語講座、8月30日、9月6日、9月13日、9月20日、いずれも土曜日です。ラテンダンス講座、8月23日、8月30日、9月6日、9月20日、いずれも土曜日です。料理講座、10月18日、土曜日。問い合わせ、住所、浦添市牧港、3-40-6、浦添市中央公民館分館、電話ファックス 879-3010。 月曜日から金曜日10時55分から FM21-76.8MHz でラジオ広報沖縄市役所だより絶賛放送中。柔道制服、整骨院、接骨院の正しいかかり方。問い合わせ国民健康保険課給付係、内線3713-3714。柔道整復師、整骨院、接骨院にかかる際、国民健康保険の対象となる場合とならない場合があります。看板に各種保険取扱いなどと書いてあっても、どのような場合でも保険が使えるわけではありません。後で全額自己負担となる場合もありますのでご注意ください。施術を受ける時の注意事項。 ① 負傷の原因、いつ、どこで、 何をしてどんな症状を正しく伝えてください。外傷性の負傷でない場合や負傷原因が労災災害に該当する場合、または通勤途上に負った負傷は国民健康保険は使えません。丸2、病院での治療と重複はできません。同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。ただし次の場合は認められます。同一月に医師からの骨折の治療後施術を依頼される場合、医師が柔道整復師に骨折などの施術を同意する際、経過観察または一定期間後に再検査の指示を行う場合、丸3、施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けてください。施術が長期にわたる場合は内科的要因も考えられますので医師の診断を受けてください。丸4、療育費支給申請書は自分で署名サインしてください。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し必ず自分で署名サインをしてください。白紙の用紙にサインをするのは間違った請求につながりますのでご注意ください。丸5、領収書は必ずもらいましょう。領収書を必ずもらい金額に問題がないか確認しましょう。後日、国民健康保険課より送付される医療費通知で金額や日数を確認してください。また、領収書は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。施術内容についての調査にご協力ください。医療費適正化を図るため、支給要件に合致するか、また、柔道整復師からの請求内容に不正がないかを確認する必要があるため、被保険者に対して、施術内容についての紹介文書送付や訪問指導をする場合があります。紹介文書が届いたり、保険士が訪問に来た場合には、ご協力をお願いします。保険証が使える場合、外傷によって生じた骨折、不全骨折、ひび、脱臼、打撲、捻挫、肉離れであること、骨折、不全骨折、脱臼の場合は、柔道整復師の施術を受ける前に、施術を受けることへの同意を医師からの文書か口頭で得ていること、ただし、応急手当の場合は除く。骨折や脱臼の場合は柔道整復師の施術を受けることへ医師への同意を得ましょう。保険証が使えない場合、1、疲労による肩こり、筋肉痛など、2、加齢による腰痛、五十肩など、3、医師の同意のない不全骨折、脱臼の治療、応急手当を除く。丸4、関節リウマチなど内科的病気が原因のもの。丸5、施術目的以外の受領。丸6、過去の骨折や捻挫が数年経って自然に痛み出したもの。丸7、椎間板ヘルニアなど医師が治療すべきもの。丸8、医師の同意なく同一の部位の治療で医師と柔道整復にかかっている場合。丸9、症状の改善が見られないのに漫然と施術が行われている場合。丸10、柔道整復師に認められている以外の整体術。丸11、外傷による骨折などでも勤務中、通勤途中に起きたものは不適用。労災保険の適用対象となるため、浦添よりものづくり体験フェア in サンシルク、問い合わせ浦添より、電話 988-4459、 リサイクルプラザ電話 0111-861-3196、夏休みの自由研究の題材が決まっていない方、この機会にものづくり体験を自由研究の課題にしてみませんか。先着で桑の実アイスの無料試食もあります。また自治会の出し物等のイベント、市内事業者による販売や展示会も行います。内容、先イベント情報参照。日時、8月16日土曜日10時から18時、17日日曜日10時から17時、場所サンシルク浦添市以南瀬 1-7-2。 また近隣施設のリサイクルプラザではいろいろ手作りを体験しようも開催します。皆様の参加お待ちしています。定員各10人、イベントの日時費用は下記参照。主催浦添より、共催浦添商工会議所浦添市シルバー人材センター。イベント情報、サンシルク内しおりおり体験各日15人、絹糸のランブシェドウ作り各日5人 ×5 回30分程度、費用500円、保険料込み。眉人形作り各日5人 ×5 回20分程度、費用300円、保険料込み。真綿コスター作り各日5人、各日かね、×5回、30分程度、費用300円、保険料込み。昔のおもちゃ作り体験16日午後のみ。綿あめ作り体験各日。ヒップホップダンス無料体験16日のみ。その他体験見学やコーナー等、体験には事前予約が必要です。詳しくは浦添よりまでお問い合わせください。市内事業者による販売。縦軸に出店事業所名等、横軸販売物、工房麗し、建材木材使用橋、ハンドメイドショップドアプラスハンドメイド雑貨販売、ベーカリーアールペンローゼパン類クワガシ線ほか、アメクサン新店三新三新付属器具類、恒例沖縄恒例グースほか販売。イベント情報、リサイクルプラザ内、縦軸にイベント名、横軸に時間、午前10時から12時、午後14時から16時、費用保険料込み。草木でクラフト16日17日16日17日50円、木派でクラフト16日16日250円、ソーラークッキング16日17日16日17日250円。体験には事前予約が必要です。詳しくはリサイクルプラザまで問い合わせください。募集、6次化産業プロデューサー育成事業、建築系3次元 CAD 利用技術者育成事業訓練生募集、第6次化産業プロデューサー育成事業訓練生募集。本市では6次化産業プロデューサーの職プロ国家認定資格を育成します。資格取得のための研修と企画実習もあり、研修と同時に雇用に向けた支援をします。募集人数20人、研修期間平成26年9月1日から平成27年1月30日。研修対象、失業者、学生、最終学年時で未内定者で就職、再就職を望む方。募集期間、8月15日金曜日まで、 定員に達し次第終了。ご希望の方は株式会社販路拡大センターまで履歴書を郵送してください。ご不明な点がございましたらお気楽に問い合わせください。送り先、浦添市磯 2-20-16、 問い合わせ株式会社販路拡大センター、電話 090-7475-0630、 上間。建築系3次元 CAD 利用技術者育成事前訓練生募集。本市では建築系3次元 CAD 利用技術者を育成します。即戦力となれる CAD 研修と企業実習もあり、雇用に向けた支援をします。募集人数20人、各期、研修期間第1期8月18日から11月13日、第2期平成26年11月20日から平成27年2月25日。研修対象、失業者、学生、最終学年時で未内定者で就職、再就職を望む方。ご希望の方は、沖縄コンピュータ販売株式会社までご連絡ください。ホームページでも申し込みできます。ご不明な点がございましたら、お気楽に問い合わせください。問い合わせ、沖縄コンピュータ販売株式会社、住所、宜野湾市大山 1-17-1、電話 898-5335。 平成26年度、浦添市職員採用候補者選定試験のご案内。問い合わせ、職員課内線 2062-2061。 職種、試験区分及び採用予定人数、一般行政職、上級、初級、16人程度、土木技術職1、上級、若干名、土木技術職2、社会人基礎試験、初級程度、若干名、消防職、救急救命士、若干名、受験資格、一般行政職、上級、丸1、昭和60年4月2日から平成5年4月1日までに生まれたもの。一般行政職、初級、丸1、平成元年4月2日から平成9年4月1日までに生まれたもの。ただし、4年制大学の4学年以上に在学するもの、卒業したもの、大学院も含むは除く。土木技術職1、上級、丸1、昭和54年4月2日から平成5年4月1日までに生まれたもの。土木技術職2、社会人基礎試験、丸1、昭和50年4月2日以降に生まれたもの。丸2、土木工事の計画、設計、施工管理等の実務経験が平成26年7月28日現在で通算5年以上あるもの。丸3、左の表の A から E のいずれかの資格を有するもの。 A、 土木施工管理技士1級または2級、 B、 技術士または技術士補、 C、RCCM、シビルコンサルティングマネージャー、D、土地区画整理士、E、測量士または測量士補、消防職、救急救命士、丸1、昭和60年4月2日以降に生まれたもの、丸2、平成26年7月28日現在、救急救命士免許を有するもの、丸3、普通自動車運転免許を有する者、平成27年3月末免許取得可能者も含む。丸4、矯正視力を含み両眼で 0.8 以上、 かつ一眼でそれぞれ 0.5 以上であること、赤色、青色および黄色の色彩の識別ができること、丸5、採用後に大型自動車免許を取得すること、丸6、聴力が左右ともに正常であること。詳しくは試験実施要項をご覧ください。第一次試験、9月21日日曜日、受験申込書の配布、所定書の申込書を職員課で配布及び申込受付します。申込受付期間中は試験実施要項及び受験申込書を市ホームページからダウンロードすることができます。申込受付期間、8月8日金曜日まで、8時30分から17時15分まで、ただし12時から13時を除く、土曜日、日曜日を除く、郵送での申し込みは8日金曜日、消印有効。申し込み書を郵送で申請する際には、浦添市役所職員課宛の封筒の表に、受験申し込み書請求と赤書きをし、A4 番返信用封筒に住所、氏名を記入の上、140円切手を添付し申請してください。沖縄都市モノレール延長事業に伴う駅名候補募集、問い合わせ、都市計画課内線4014、沖縄都市モノレール株式会社延長推進室、電話 859-2792。 平成31年に開業予定の沖縄都市モノレール延長事業において、新たに建設される那覇市、浦添市の4つの駅名を募集します。現在は仮称。募集されて駅名は、沖縄都市モノレールビジュアルデザイン駅名等検討委員会、沖縄都市モノレール（株）設置の審議の参考にさせていただきます。募集期間、8月4日月曜日から18日月曜日まで。募集方法、募集用紙に必要事項を記入し、浦添市都市計画課沖縄都市モノレール株式会社に提出。詳細は8月掲載の各ホームページまたは窓口にて。内容に変更がある場合、市ホームページにてお知らせします。以上、12ページから15ページの音訳は葉月の会与那城雅子でした。
市からのお知らせ。第54回下水道の日、下水道課内線4661。9月10日は第54回下水道の日です。今年は下水道、水の未来を守る道を推進標語に普及啓発活動を行います。浦添市では下水道パネル展を開催します。下水道パネル展、場所市役所1階ロビー、期間9月1日月曜日から9月5日金曜日まで。下水道は汚水を科学的衛生的に処理して、きれいな水によみがえらせる重要な働きをしています。まだ下水道に接続されていない方は、下水道課までお気軽にご相談ください。自立支援教育訓練給付金事業について、児童家庭課内線3612、浦添市では母子家庭の母、または父子家庭の父の自立の促進を図ることを目的として、経理事務、ホームヘルパーなど指定された教育訓練を受講した方に対して、自立支援教育訓練給付金を支給します。対象者、1、浦添市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父、2、児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準にある方。対象口座、雇用保険制度の教育訓練給付の指定口座等、職業に結びつく可能性の高い口座。支給額、
対象講座の受講料の 20% に相当する金額、上限10万円、下限4000円。申請から支給までの流れ。1. 事前相談。講座受講前に児童家庭科で事前相談を受ける。2. 指定講座申請。対象講座指定申請書を提出する。ハローワークで発行された教育訓練給付金支給要件回答書を添付する。3. 講座指定。対象者へ対象講座指定通知書が送付される。4. 講座受講。5. 支給申請。講座受講終了後1ヶ月以内に給付金支給申請書を提出する。6. 支給決定。対象者へ支給決定通知書が送付される。7. 請求。給付金請求書を提出する。8. 給付金が支給される。水道メーターの定期取り替えについて、水道部排水課排水係、電話 877-8462、内線5157と5158。水道メーターは皆さんが使用した水量を正確に測る大切なものです。水道メーターは計量法により使用期限が定められているため、定期的に新しいものと取り替えなければなりません。水道部では計画的に使用期限内において水道メーターの取り替えを実施しています。水道メーターの取り替えは、水道部が委託した業者が皆さんの家または建物を訪問し、メーターの取り替えを行います。その際にはご理解とご協力をお願いします。水道メーターの定期取り替え費用の個人負担はありません。無料で行っています。国民健康保険税納期限について、国民健康保険課内線3711から3725、国民健康保険税第2期の納期限は9月1日月曜日です。納付忘れにご注意ください。平成26年度中学校卒業程度認定試験実施について、学務課内線6511、病気などやむを得ない事由によって保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予または免除された子女等に対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験です。合格した者には高等学校の入学資格が与えられます。試験日時、10月30日木曜日、試験会場、沖縄県庁13階、第3会議室。試験科目、国語、社会、数学、理科、外国語、英語。受験資格、1、就学義務猶予免除者である者、または就学義務猶予免除者であった者で、平成27年3月31日までに、満15歳以上になる者。2、保護者が就学させる義務の猶予、または免除を受けず、かつ平成27年3月31日までに満15歳に達するもので、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについて、やむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの。3. 平27年3月31日までに満16歳以上になるもの。1および4に掲げるものを除く。4. 日本国籍を有せず平27年3月31日までに満15歳以上になるもの。願書受付期間、8月28日木曜日から9月16日火曜日まで。郵送は9月16日火曜日の消印有効とする。願書は学務課へ問い合わせください。猫は室内で飼うようにしましょう。環境保全課内線3216。 猫の糞や尿で迷惑しているとの苦情が増えています。野良猫への無責任な餌やり行為は猫が周辺に住み着く原因となり、猫の放し飼いと同様にご近所の敷地内に糞尿をしたりゴミを荒らしたりするなど周囲の迷惑となります。飼い猫は首輪、迷子札、住所、氏名、連絡先を記載をつけ、家族の一員として最後まで責任を持って飼いましょう。また猫が自然のままに繁殖して飼い主のいない不幸な猫を増やしてしまうことがないよう、避妊・去勢手術を受けさせましょう。浦添の考古資料展、文化課、内線6216と6217、市収蔵庫に保管している遺跡出土品のうち、今回牧港補給地区内で昭和62年1987年に発掘調査を実施したグスクマコボ群の出土品を一般公開します。グスクマコボ群では市内最古の爪型門土器をはじめ、近世の造骨器までの数千年間にわたる様々な遺物が発見されています。これらの出土品はグスクマ地域のみならず、私たちの住む浦添の歴史も明らかにする貴重な資料です。この機会にぜひお越しください。詳しくは市ホームページをご覧ください。日時9月30日火曜日まで、9時から17時、休館日月曜日、場所浦添グスク用どれ会館、休館日月曜日、場所浦添グスク用どれ館、費用大人100円、高校生以上、子ども50円、小学生、市内小中学生は無料。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届について、児童家庭課、内線3613、児童扶養手当及び特別児童扶養手当を受給中の方は、受給資格確認のために現況届が必要です。この届出がない場合は8月以降の手当、12月振込が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。また児童扶養手当の受給者については、母子・父子家庭等医療費助成の現況届も同時に行います。受付期間8月27日水曜日まで。特別児童扶養手当の現況届は8月11日月曜日から受付します。受付場所市役所9階、受付時間9時から11時、13時から16時まで。受付日が指定されていますが、都合がつかない方は期限内、土日を除くに届出を行ってください。混雑が予想されるので、できるだけ指定日にお越しください。平成26年度の所得申告がお済みでない方は、現況届を提出する前に所得の申告及び確認が必要です。平日に都合がつかない方のために、今年も次の休日に受付を行います。8月17日日曜日、9時から11時、13時から16時。浦添市重度心身障害者障害児医療費助成について、福祉給付課、内線3564、医療費助成の対象者、市内に住所がある方、ただし他市町村から市内施設に入所している方は除く、もしくは本市から他市町村の施設に入所している方で健康保険に加入している方のうち、先のいずれかに該当する方、身体障害者手帳1級、2級、療育手帳 A1、A2、一定の所得制限あり、請求の方法、医療機関で支払った保険適用の領収書、月単位でまとまったものを持参して、毎月10日までに請求する。高額療養費が支給される場合は、高額療養費支給決定後の請求となる。領収書は 診療翌月から1年以内のものが有効。医療費助成が制限される方と請求できない領収書。1、所得制限で資格停止になっている方。2、診療月から1年を経過した領収書。3、医療保険対象外の領収書。請求に必要なもの。1、医療保険証、受給者証。2、印鑑、認め印でも結構です。申請に来る方のもの。3、領収書、月単位でまとめて、診療月の翌月から受付開始。受給者の更新について、すでに医療費助成受給者証の交付を受けている方の有効期間は、7月31日までとなっています。新しい受給者証の発行は、福祉給付課窓口で8月1日から随時行っています。第50回沖縄県身体障害者スポーツ大会開催のご案内。福祉給付課内線3565。内容、第50回沖縄県身体障害者スポーツ大会が浦添市陸上競技場を主会場に、平成26年8月31日日曜日9時から開催されます。浦添市からも38人の身体障害をお持ちの方が選手団を結成して出場します。多くの市民の皆さんの応援をよろしくお願いします。市の募集、臨時職員募集について、職員課内線2061、募集職種男女年齢不問、資格を要しないもね。男女年齢不問、資格を要しないもの、一般事務、資格を要するもの、保育士、賃金、一般事務、日額6223円、保育士、日額7230円、任用期間6ヶ月以内、受付期間年間を通して随時受付、ただし10月からの任用希望者は8月末までに申し込みが必要。申し込み方法、浦添市臨時職員任用申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し、職員課人事係市役所7階へ提出または郵送してください。申し込み書は職員課にて配布、またはホームページからもダウンロードできます。応募されても欠員の状況により採用されない場合もあります。なお、採用がない場合については連絡いたしませんので、あらかじめご了承ください。家庭児童相談業務嘱託員募集、児童家庭課内線7326。職務内容、育児・子どもの心身の発達、児童虐待等の相談対応。募集人数1人、応募資格1、児童福祉士、社会福祉士または精神保健福祉士等の資格を有する者。2、学校教育法に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学、社会学を専修する学科、またはこれに相当する課程を修めて卒業した者。3、社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者。4、1から3に準ずる者で、福祉、保健、医療に関する相談援助業務等に1年以上従事した経験を有する者。任用期間、平成26年10月14日から平成27年3月31日。勤務時間、週30時間勤務。1日6時間、月曜日から金曜日まで。報酬、月額16万円以内。費用弁償、1日につき700円。募集期間8月20日水曜日まで。必要書類、履歴書、写真添付、様式は市販の履歴書で結構です。受付場所、児童家庭課 選考方法、一次試験、書類審査、二次試験、面接試験、詳細は市ホームページをご覧ください。児童センターの指定管理者募集について、保育課、内線3624。内容、児童センターは平成27年度から指定管理者制度を導入することに伴い、平成27年4月1日からの指定管理者を募集いたします。募集要項は市ホームページからダウンロードしてください。対象、市内に住所を有する法人及び団体。期間、募集要項配布9月8日月曜日まで。その他、説明会を8月22日金曜日15時から市役所702会議室で開催します。説明会への参加が応募の要件となっております。説明会参加希望の方は担当課へ申し込みください。10月上旬にプロポーザルを実施予定です。詳細は8月上旬に市ホームページに掲載します。文化財調査嘱託員募集。文化課、内線6216と6217。任用期間、平成26年9月から平成27年3月まで。勤務時間、週30時間。応募資格、大学または大学院で考古、歴史、民族等を専攻し卒業した者、または国、県、市町村等の機関で2年以上発掘調査や整理作業の経験を有する者で、琉球史に精通し古文書等の判読が可能で、報告書作成業務、補助歴を有する者。報酬月額13万1000円、費用弁償、1日につき700円、募集人数1人、申し込み期間8月15日金曜日まで8時30分から17時15分、土日を除く。申し込み方法、文化財調査嘱託員採用申し込み書、文化課で配布もしくは市ホームページからダウンロードを文化課へ提出。選考方法、書類選考及び面接審査。その他、職務内容は古文書の判読及び文化財の調査、保存、活用に関すること。関係機関からのお知らせ、募集。第2回ふれあい講座、アジア特集。JICA 沖縄国際センター。電話 876-6000。浦添市国際交流協会、電話 879-3010。 内容、 JICA 研修員のお国紹介、発展途上国の開発援助に関わった協力隊 OB による活動報告があります。また研修員との交流タイム、丸罰ゲーム等もあり、誰でも楽しく参加できます。皆様のご参加をお待ちしております。日時8月15日金曜日19時から20時30分。場所沖縄国際センター3階二来ホール。費用入場無料、予約は必要ありません。詳細は当協会ホームページをご覧ください。戦没者遺児による慰霊友好親善事業への参加者募集について、日本遺族会事務局、電話03-3261-5521。 内容、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を図ることを目的としています。場所、日本遺族会ホームページをご覧ください。費用9万円。申し込み先、沖縄県遺族連合会、電話 834-2811。 自衛官等募集のご案内、自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所、電話 863-5280。 昼間、 866-5457 夜間自衛隊ホームページ浦添市役所総務部総務課電話876-1234内線2013募集項目種目受験資格受付期間一次試験の順に読みます。航空学生高卒見込み者を含む21歳未満8月1日から9月9日9月23日一般層候補生18歳以上27歳未満8月1日から9月9日9月19日20日のうち指定する1日自衛官候補生男子18歳以上27歳未満年間を通じ受付受付時にお知らせ自衛官候補生女子18歳以上27歳未満8月1日から9月9日9月25日から29日のうち指定する1日裏表紙美術館でワオーワクワクアートとクラフト2014年8月1日金曜日から9月15日月曜日アートってよくわからない工芸って難しそうそんなことないない世界には見ているだけでにっこりするようなアートやびっくりするような工芸クラフトがいっぱい想像力を働かせてワクワクをたくさん発見しよう大人も子供も楽しめるワオーな展覧会開催です。観覧料一般800円団体640円高校生大学生500円団体400円小中学生200円団体160円団体は20人以上となっています。市内小中学生には学校を通して招待券を配布します。休館日毎週月曜日9月15日月曜日は開館開館時間9時30分から17時金曜日は19時まで入館は閉館の30分前まで関連祭事公演と鑑賞教室子どもと見よう子どもと作ろう日時8月23日土曜日14時から16時講師神奈川県茅ヶ崎市立緑ヶ丘小学校教頭当日有効な入場券をお求めください。美術館友の会主催雑貨市浦添美術館とココマルシェ日時8月15日金曜日16日土曜日17日日曜日10時から16時15日のみ18時まで場所浦添市美術館ピロティ入場無料主催浦添市美術館講演沖縄県沖縄県教育委員会沖縄県造形教育連盟沖縄タイムス社琉球新報社沖縄テレビ放送琉球放送琉球朝日放送 NHK 沖縄放送局ラジオ沖縄 FM 沖縄特別協力東京国立近代美術館京都国立近代美術館滋賀県立陶芸の森陶芸館高松市美術館沖縄県立博物館美術館沖縄県立芸術大学附属図書芸術資料館キャンプタルガニー浦添市美術館郵便番号901-2103浦添市仲間1-9-2電話879-3219ファックス878-1221ホームページ http://www.city.urasoe.lg.jp/archive/876-1234/ art/index.html。 以上、16ページから19ページと裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市社会福祉協議会内、電話番号 877-8295、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD とテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は、郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報を CD とテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報8月号を終わります。